障害学習通信ライフロングラーニング国見町教育委員会障害学習課観月台文化センター電話 585-2676 ファックス 585-2707 E メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp 障害学習課から工事のお知らせ。 LED 取り付け工事5月31日まで。工事期間中はラウンジの使用を停止します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。桃田スポーツクラブ設立、みんなでスポーツ元気なまちづくり。3月24日に国見町総合型地域スポーツクラブ桃田スポーツクラブの設立記念式典及び体験会が和の台運動公園で行われました。記念式典では公立藤田総合病院の宇野沢和樹先生を講師に迎え、地域とスポーツと題した講演を行いました。縄跳び世界大会に出場された自身の経験を踏まえ、地域とのつながりの大切さを話されました。体験会では約120名が参加。バドミントン、サッカー、ヨガ、ダンス、モルック、ディスゲッターの6種目に分かれ、スポーツの楽しさを味わいました。桃田スポーツクラブ新規会員受付は5月1日より観月台文化センターで行っています。桃田スポーツクラブ新規会員募集中。モルックを体験する子どもたちの様子の写真が掲載されています。国見観月台カレッジ開校式記念講演、魅力いっぱいのカレッジ学習スタート。国見観月台カレッジの開校式が4月19日、受講生約130人が参加し開催されました。安田節子委員長が、今年もみんなで楽しく笑顔いっぱいに学習を盛り上げましょう、と挨拶をしました。合わせて開催した記念講演では、公立藤田総合病院院長の近藤雄一郎先生を講師に迎え、健康保持増進を図ろうと題し、減塩、禁煙、脱肥満などのお話があり、受講生は自分の健康を振り返りながら聞いていました。健康保持増進を図ろうの講演を聞く受講生たちのキャプションのもとに、近藤雄一郎先生の講演の様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。新生活をする方へおすすめの本。新生活を応援します。新たな一歩を踏み出し、頑張っている皆さんの背中を押してくれるおすすめの本を紹介します。風が強く吹いている、三浦紫音著。箱根駅伝にチャレンジする学生たちの青春スポーツ小説。爽快、感動のストーリーに胸が熱くなり、何かやってみようと思わせてくれる一冊。人生がときめく片付けの魔法、近藤麻理恵著。ときめくものだけ残してそれ以外にさよならをする。片付けがなかなか進まない、いつか使うかもしれない、捨てられない、そんな方へおすすめの本。瞬速冷凍コンテナご飯、ロコ著。忙しくて時間がない、そもそも作りたくない、そんな時に役立つ救世主ご飯。コンテナに詰めて食べるときはチンするだけの簡単時短料理本。嫌われる勇気、自己啓発の源流、アドラーの教え、岸見一郎著。今を受け入れて好きな自分になれるよう背中を押してくれる本。どうすれば幸せに生きられるかの問いにシンプルで具体的な答えを提示してくれる一冊。おすすめ本4冊の表紙の写真が掲載されています。子育てリフレッシュ教室参加者募集。日時5月19日日曜から9月1日日曜。全5回。場所観月台文化センターほか。 対象、0歳から2歳児を育てている方。対象となる家庭にチラシを送付しています。問い合わせ、障害学習課、障害学習係。電話、585-2676。コーヒー教室、参加者募集。講師、アグリコーヒー、市沢修光さん。日時、6月10日月曜、6月24日月曜、午前9時30分から午前11時30分。場所、関越大文化センター、栄養指導室。定員、各回20名。参加料、各回500円。申し込み期間、5月14日から受付開始。詳しくは、障害学習課まで問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習係。電話、585-2676。国見町関越大文化センター開館30周年、国見町合併70周年記念事業、山本直オカリナコンサート。日時、6月23日日曜。会場、午後1時30分。開演、午後2時。場所、関越大文化センターホール。チケット販売、5月13日月曜から関越大文化センターにて販売開始。一般、1000円。高校生以下、500円。共演、篠彩音、クラシックギター。オカリナを手にした山本直さんの写真が掲載されています。コピーライト、しげと井村。町民登山、過労山、新地町、参加者募集。日時、6月16日日曜、午前7時出発。参加料、一般2000円。桃炭スポーツクラブ会員、1500円。定員、30名、先着順。申し込み、5月13日月曜から関越大文化センターにて受付開始。お一人様2名分まで申し込み可。参加料を添えて申し込みください。過労山鳥居の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。町職員の募集。町では令和7年4月1日採用予定の職員採用試験を実施します。町の課題を解決する意欲を持った若い職員を求めています。一般事務、行政、大学卒、募集人員、若干名、受験資格、平成7年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方で、大学卒業または令和7年3月までに卒業見込みの方。募集期間、5月15日水曜から6月14日金曜まで。郵送の場合は6月11日火曜の消印分まで。一次試験日、7月14日日曜。試験会場は福島西高校。福島市ほうきだ。あざ上原37。二次試験日、一次試験合格者に通知します。試験方法、一次、教養試験、専門試験、適性試験。二次、面接。申し込み用紙請求、総務課で交付。郵便で用紙を請求する場合、大学卒試験申し込み用紙請求と手書きし、120円切手を貼った自分宛の返信用封筒、角型2号を必ず同封。問い合わせ、総務課庶務係、電話 585-2112。 農機具等マッチング事業。町では離農等で利用されていない農機具等を町内の農業者や農業法人が再利用できる国見町農機具等マッチング事業を行っています。内容、利用者の負担軽減と有効活用できる農機具等の掘り起こしを目的とし、 使っていない農機具等の処分を考えている方から、必要な方へ有償無償問わず情報提供する事業です。譲渡希望者と譲受希望者のミスマッチを防ぐために、譲受を希望される方には必ず現物を確認していただきます。譲渡希望者、随時申請を受け付けていますので、利用を希望される場合は、産業振興課まで問い合わせください。譲受希望者、町ホームページの内容を随時更新していますのでご確認ください。問い合わせ、産業振興課農林振興係、電話 585-2986。 人権に関する困りごとなどの相談。毎年6月1日は人権擁護委員の日です。この日に合わせて、町では人権に関する困りごとや悩みごとの相談を受け付ける特設人権相談所を開設します。今年も次の日程により、人権擁護委員のほか、行政相談委員と民生児童委員も合同で、様々な相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は固く守られます。困りごとやお悩みのある方は、お気軽にご相談ください。日時、6月3日月曜、午前9時から正午。会場、役場1階多目的ルーム。なお、人権擁護委員の日に限らず、人権に関する電話相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。みんなの人権110番、電話 0570-003-110。子どもの人権110番、電話 0120-007-110。女性の人権ホットライン、電話0570-070-810。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 引きこもり相談事業、県北保健福祉事務所では令和6年度引きこもり相談事業を開催しています。一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。個別相談随時開催。保健師による個別相談を行い、対応を一緒に考えます。家族教室、5月23日木曜、午後1時30分から午後3時30分。同じ悩みを持つご家族で集まり、引きこもりに関する知識や本人への関わり方、社会資源等について学びます。全6回。公開講座、5月23日木曜、午後1時30分から午後3時30分。引きこもりについて学ぶ機会として、家族教室第1回を一般公開します。本人、家族、関心ある一般の方、地域の支援者、どなたでも参加できます。開催場所、県北保健福祉事務所2階大会議室、福島市小山町8番30号。参加方法、電話により申し込みください。なお、家族教室に初めて参加される方には、事前に面談を行いますので、お早めに問い合わせください。問い合わせ、県北保健福祉事務所障害者支援チーム。電話 534-4300。子ども緊急サポート事業利用料助成。町内に住所を有する小学生の保護者が子ども緊急サポート事業を利用した場合、その費用の一部を助成します。助成額、子ども緊急サポート事業利用料の2分の1。上限額1ヶ月あたり1万円。問い合わせ、教育総務課子ども教育係。電話 585-2119。 足長育英会奨学金募集。足長育英会では、保護者が病気や災害、自死などで死亡または障害の認定を受けていて、 経済的な援助を必要としている生徒に対する給付型の奨学金事業を行っています。対象者、高等学校、定時制、通信制を含む、特別支援学校高等部、高等専門学校、大学受験資格を得られる3年制の専修学校高等課程に在学している生徒。募集人数500人程度。申請期限5月20日月曜、消印有効。給付金額月額3万円。令和6年4月分から卒業まで。申し込み方法。詳しい申し込み方法等は、一般財団法人足長育英会、または在籍する学校に問い合わせください。問い合わせ、一般財団法人足長育英会、郵便番号 102-8639、東京都千代田区平川町 2-7-5、砂防会館4階、電話 0120-77-8565、平日午前9時から午後4時。福島県奨学資金募集。大学、短期大学、高校などに在学する人を対象とした福島県奨学生の募集を行います。応募資格、福島県出身で大学、短期大学、高校などに在学する人。貸与月額、大学、国公立3万5千円、私立4万円、高等専門学校1万8千円、高等学校、専修学校、高等課程、国公立自宅通学1万8千円、自宅外通学2万3千円、私立自宅通学3万円、自宅外通学3万5千円。募集人員、大学、短期大学、高等専門学校、120名程度。高等学校、専修学校、高等課程、400名程度。応募方法、在学している学校の奨学金担当者に願書などを提出してください。提出期限は各学校が指定する日となります。県高校教育課への受付は7月1日月曜まで。問い合わせ、詳しい申し込み方法、応募資格は在学する学校の奨学金担当者、または福島県教育庁高校教育課、電話 521-7775 まで。今月の納期限は5月31日金曜。徴税等の納付は口座振替が便利です。固定資産税第1期、軽自動車税種別割、前期、全、すべて、前期。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778、税務課収納係、電話 585-2780。伊達西根関土地改良区費、前期分、前、前、前期分。問い合わせ、伊達西根関土地改良区、電話 582-2319。 口座振替をご利用の方は、口座残高を前日までに確認してください。再振替は行っていないのでご注意ください。徴税や上下水道使用料は、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリからも納付が可能です。QR コードが印刷されている徴税の納付書は、地方税お支払いサイトから次の電子納付ができます。また、金融機関の一部店舗では ATM で納付ができます。クレジットカード、インターネットバンキング、口座振替、ダイレクト方式、ペイジー。広報国見に掲載した写真を希望する方は、総務課秘書広報係、電話 585-2113 までご連絡ください。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで いつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、町色マイ広報誌を導入しています。ぜひ利用ください。町色、町を好きになるアプリ。アップストアからダウンロード。Google Play で手に入れよう。ダウンロードはこちら。QR コードが掲載されています。市区町村の広報誌をネットやスマホで。マイ広報誌。ホームページにアクセス。QR コードが掲載されています。道の駅国見厚かしの里。営業時間のお知らせ。国見市場、9時から18時。フードコート、9時から17時30分。桃タンカフェ、10時から17時。ミニストップ、6時から24時。5月21日火曜はメンテナンスのため休館させていただきます。道の駅国見厚かしの里。電話 024-585-2132。国見の民話かるた第13回伊達小僧。仁助はスポーツ万能の大泥棒。伊達小僧の本当の名前は斎藤仁助といって剣術の達人でした。泥棒も達者で全国を荒らしていたらしい。足も速くて何でも一晩で仙台まで行っていたとか。サンド傘を胸に当ててそれが下に落ちてこないほどの速さだったという。稲食い一本あれば兵なども簡単に飛び越せる身の軽さ。とうとう駐在所が捕まえに行くとき、警察官は内心怖くてビクビクしながら行ったところ、仁助はメソメソ泣いていて気の弱い一面もあったそうです。監獄でお勤めしているうちに愛する人と出会い一緒になりました。年老いてから生まれ故郷に帰りたくなったらしく、ばあさま、妻と二人で帰ってきました。二人には子供がおらず、村の人々は哀れに思い、小学校の用務員として雇いました。仁助はその頃には悪い虫が収まっていました。でもばあさまの方は時折良い襟巻きを盗んでいたようでした。仁助の方が先に亡くなり、ばあさまはしばらく心を痛めていたそうです。手ぬぐいを泥棒かぶりし、背中に唐草模様の風呂敷を背負って走る仁助が描かれた死のカルタが掲載されています。
6月の休日当番医。診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。2日日曜、医療法人伊達セントラルクリニック。伊達市保原町西町189-1。電話 575-3215。9日日曜、社会医療法人保原クリニック。伊達市保原町大泉小作愛15-1。電話 574-2522。16日日曜、医療法人中野クリニック。伊達市保原町城の内20-1。電話 575-2246。23日日曜、小林子ども内科クリニック。伊達市柳川町内町47。電話 577-0663。30日日曜、松本クリニック。郡町南半田六角15-1。電話 582-4800。 休日救急歯科診療。日曜祝日。受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所福島市保健福祉センター、福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や診療していない科もありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口。 3月21日から4月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。お悔やみ申し上げます。吉田隆夫さん、86歳、第4。沼田君夫さん、90歳、宮町北。遠藤貞子さん、90歳、第1。伊藤よし子さん、96歳、駅前。豊野文恵さん、84歳、山崎高野。佐藤豊子さん、102歳、和野。鈴木幸四郎さん、88歳、山崎戸建て。加藤光子さん、72歳、第8。後藤愛子さん、92歳、大町南。佐藤勇さん、90歳、大田川。阿部勤さん、85歳、宮東。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和6年3月31日現在。住民基本台帳人口。前月比。人口8172。前月比マイナス8。男3945。マイナス3。女4227。マイナス5。世帯3375。プラス4。転入32。プラス25。転出34。プラス22。出生1。プラスマイナス0。死亡7。マイナス3。5月、国見カレンダー。5月、10日、金曜。広報国見5月号発行。生き生きサロン第4、午前10時から。生き生きサロン第8、体育、午後1時30分から。11日、土曜。少年仲間づくり教室、開講式、レクリエーション。英検対策講座。町長杯スポーツ大会。クロリティ。12日、日曜。町長杯スポーツ大会。軟式野球、バウンドテニス。13日、月曜。町長杯スポーツ大会。パークゴルフ。15日、水曜。生き生きサロン第1、午後1時30分から。ニコニコ相談会。16日、木曜。生き生きサロン第2。午後1時30分から、戸籍係窓口延長、午後7時まで、高校入試対策講座、町長杯スポーツ大会、スポーツウェルネス吹き矢、17日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時30分から、町長杯スポーツ大会、グラウンドゴルフ、18日土曜、英検対策講座、19日日曜、子育てリフレッシュ教室、町長杯スポーツ大会、テニス、剣道。20日月曜、高校入試対策講座。21日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北第7、午後1時30分から。22日水曜、生き生きサロン泉田下。午後1時30分から。23日木曜、生き生きサロン泉田中、午後1時30分から。心配事相談、午前9時から正午。戸籍係窓口延長、午後7時まで。ペアレントトレーニング。24日金曜、生き生きサロン光明寺、午後1時30分から。25日土曜、国見っ子わんぱけ広場、開所式、みんなで遊ぼう。26日日曜、結婚世話焼き人、月齢相談会、午後1時から午後3時。マイナンバーカード、休日臨時窓口、事前予約制。町長杯スポーツ大会、卓球、ソフトテニス。27日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から。生き生きサロン高木、 午後1時30分から。28日火曜、生き生きサロン石茂田、午後1時30分から。1歳6ヶ月児健診。29日水曜、生き生きサロン海田、午後1時30分から。高校入試対策講座。30日木曜、生き生きサロン大江田、午前10時から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。31日金曜、生き生きサロン現像山、午前10時から。国見観月台カレッジ全体学習、町長とのお話し会。6月1日土曜、少年仲間づくり教室、サッカー教室。3日月曜、生き生きサロン川内、午後1時30分から。特設人権相談、午前9時から正午。観月台文化センター休館日。4日火曜、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時30分から。町長杯スポーツ大会表彰式。5日水曜、生き生きサロン太田川、午後1時30分から。6日木曜、生き生きサロン束の目、午後1時30分から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。7日金曜、生き生きサロン第4、午後1時30分から。高校入試対策講座。8日土曜、生き生き子育てクラブ、子ども司書講座、開講式、カウンター業務。10日月曜、町民講座、コーヒー教室、高校入試対策講座。11日火曜、子育てリフレッシュ教室。
夢に向かって、第25回。夢は大きく自分で切り開く。佐藤なぎさん、建北中3年。僕の将来の夢は、夢を与えられる人になることです。はっきりと決まってはいませんが、国会などの政治にも興味があるし、日本史が好きなので、社会の先生にもなってみたいです。どんな職業に就くかはわかりませんが、夢は大きく持っていたいと思います。将来について考えるきっかけになったのが、公営塾春の好きプレゼンに参加したことです。人生において大事にしたい好きというテーマだったのですが、今までで一番将来のことを突き詰めて考える時間になり、自分の中では大きな出来事になりました。今は最後の中退連に向けて部活動のテニスに力を入れています。団体戦では県ベスト4以上、個人戦では県ベスト16以上を目指しています。受験の年でもあるので、志望校に合格できるよう、勉強と部活動の両方を一生懸命頑張りたいです。大人になっても、ずっと国見町に関わっていきたいと思っています。どんな形で関われるかはわかりませんが、選択肢を広げるためにいろいろな経験を積んで最適な道を自分で選べるように努力していきたいです。佐藤なぎさんの上半身を捉えた写真が掲載されています。町長コラム、マコラム、第34回。移ろう時の中で。国府の頃、内屋春日神社代々神楽。葉桜の境内に人が集う。晴れの気配。控えめだけど蒸気の賑わい。久しぶりに会う人同士の挨拶の輪。お社の前で会った鴨田誠一さんと話していたら、神事で奉納する神楽が始まる。すると、お、待ってるの、うちの孫だな。うちやも若い人が少なくなって、神楽保存会も大変なんだぞ、と言いながら、舞う孫を見るのは嬉しそう。4年ぶりに、福島大学岩崎由美子先生と、ゼミの学生も参加。
学生たちは神事での正座はかなりきつそうだったけど、神楽を見たりお振る舞いを食べたりしながら、内屋の人や訪れた人たちと交流。内屋の人たちも、また学生たちが来てくれた、若い彼らが来るとみんなが元気になると歓迎。感染症で中断したけど、それ以前の5年ほどの間に築いた関係はなくなっていない。その深度と密度はすごい。明治15年、1882年の最初の奉納から100年目の昭和57年、1982年に、内屋春日神社代々神楽保存会ができる。神楽の伝承は、氏子の男子との決まりごとも、今は国見町全域の子供にまで広げる。今日も保存会の人たちから教わった子供たちが、氏子たちが山から切り出した木で建てた神楽殿で舞う、奏でる。歴史は移ろう時の中で、神髄は不変だけれど、その時々の状況にその時代の人たちの思いと知恵を加えてアップデートされながら受け継がれていくものなのかもしれない。人がとてもしなやかでたくましいように。引き地誠。氏子たちが神楽殿で待っている様子の写真と引き地町長の顔写真、町長のサインが掲載されています。